松本英子がお送りしているフラワーズ。ここからは世界各地に咲いている今話題の花にアクセスします。ワールドフラワーズネットワークです。世界中に散らばっているフラワーレポーターの方に現地の旬な話題を生で伝えていただきたいと思います。さあ今日はエストニアの首都タリンとつなぎます。エストニアはラトビア、リトアニアと並んでバルト三国と呼ばれる国の一つで、そのうち最も北にあるのがエストニアです。今日はそんなエストニアに住んで9年、現地で旅行会社にお勤めの西門茜さんにお話を伺います。それでは早速呼んでみましょう。フラワーレポーターの西門さん。
デデミヨニミヨンアカネ西門マツッタレイジコラドシルマステムラーレ。
こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
今のご挨拶は何語になるんでしょうか？
エストニア語です。
あ、エストニア語。改めまして、はい、日本語でのご挨拶お願いできますか？
こんにちは、西門茜と申します。つむられコーポレーションに勤務しております。
はい、ありがとうございます。え、現在そちら今何時頃でしょうか？
こちらは現在9時6分になります。朝の9時6分です。
朝の9時6分、はい、朝からありがとうございます。
よろしくお願いします。
お願いします。この時期エストニアの気候というのはどんな感じなんでしょうか？
寒いです。外は雪が積もってます。マイナス10度ぐらいです。毎日
そんなに寒いんですね。
はい。
いやー、でもこう日本ではエストニアという国自体なかなかこう馴染みがない国だったりもするんですけれども、エストニアのこうどんな国かっていうのをご紹介いただけますか？
はい、エストニアはですね、はい、バルト海に面した国でして、森や湿原、それから島々に囲まれたとても綺麗な国なんです。で、場所としてはですね、フィンランド湾を挟んで、はい、北はフィンランド、そして東がロシアで、バルト海対岸の西にはスウェーデン、そして南にはラトビアがあります。まあ、エストニアと言いますと遠い国のようなイメージに日本の方には感じられるかもしれませんが、うん、はい、実は日本にとっては最も近いヨーロッパの国だと思います。
なるほど。こうなんか近くの国の名前を聞くと確かに寒いって思いますね。
はい、実際とても寒いんですけれど、
ね、納得しましたけれども、はい、その中でもこう首都のタリンっていうのはどんな街なんですか？
はい、私が住んでおりますタリンは中世の雰囲気と、はい、モダンでおしゃれなテイストが程よく調和している街なんです。それから中心部に旧市街がありまして、この旧市街が世界遺産として登録されております。あとは、まあ、旧市街とその周辺には、まあ、エストニア独特のデザインショップですとか、はい、それから雑貨屋さん、あとはトレンディーなブティックやモダンなカフェとかレストランがたくさんあります。
結構本当にじゃあもうおしゃれなものもたくさん集まっている街なんですね。
そうなんです。多すぎてなるべく見ないようにしてます。
あー、もう買っちゃいたいというね、欲望が。
はい、ですからなるべくそういうお店を見たら、まあ入ったら買ってしまうので必要ない時は入らないようにしてます。迷ってしまうので。
そうですよね、はい、北欧なんかはインテリアとか、はい、デザイナーのものたくさんあるっていうのは結構有名ですけれども、はい、エストニアの独特のデザインってどんなものがあるんですか？
最近増えてるんですけれども、北欧と同じような感じでシンプルなんですが、すごくおしゃれなものが多いですね。食器ですとかアクセサリーとか、あとは、まあ、タペストリーとかですか、もう例を挙げるとキリがないんですけれども、はい、動物がモチーフとなっている食器とかがすごく可愛いです。でそんなに高くないので、つい買っちゃえる値段なんですね。
そこがね、怪しいところですけれども、
高いと、もうやめようと思うんですけれど、ついついこう手が届く値段ですので買っちゃうんですね。
色使いとかはこうビビッドなカラーとか、はい、どういう色なんですか？
そうですね、例えばおしゃれなカフェとかレストランですと色使いはコントラストが強いんですね。赤と黒とかオレンジと濃い茶色とかですね。はい、ただ雑貨とかですと色使いは優しいものが多いんですね。パステル調の色とか、まあ、薄いピンクとか黄色とか水色ですか、こういう明るい色が多いですね。
いや、もう聞いただけでちょっと楽しくなってきちゃったんですけれども
ぜひお越しください今度。
ね、本当に観光で訪れる方もやっぱり多かったりしますか？はい、
そうですね、最近は増えてますね。エストニアは1991年にソビエトが崩壊して独立したばかりの国なんですけれども、
はい、
その後に国境がなくなりまして、多くの観光客がエストニアにいらっしゃるようになったんですね。特にヘルシンキとタリンの間に船が行き来してるんですけれども、
はい、
その船を利用しまして、多くの方がお買い物ですとか、あとリゾート目的でたくさんいらっしゃってますね。特に夏ですとか、あと、通年冬でも週末に多くの観光客の方、あとお買い物目的の現地の方はフィンランドや北欧の方がいらっしゃってますね。あと、もう一つなんですが、2004年にエストニアが欧州連合に加盟しまして、
はい、
その後2007年になりますと、12月に宣言協定によりパスポートコントロールが廃止されたんですね。
はい、
それによりまして、タリン・ヘルシンキ間でもパスポートコントロールなしでスムーズに移動ができるようになったんです。
なるほど。はい、その船の行き来というのはどのくらいの時間がかかるんですか？はい、
2時間しかかからないんです。いろんな船があるんですけれども、夏には高速船が走っておりますが、これはちっちゃいんですね。
はい、
大きなフェリーも走っておりまして、中でもおすすめのフェリーがタリンプ社の大型フェリーです。これは船で移動するというよりは、むしろ船に乗ること自体が楽しめるんですね。例えば船内の散策ですとか、あとショッピングなどで、あっという間に2時間の移動時間が過ぎてしまいます。あと、もちろん景色も楽しめますね。
すごいですね。
はい、ショッピングとか興味ない方は、例えば甲板に出られますので、そこでぼんやりと景色を眺めているうちにもう2時間経ってしまいますね。
うわー、あっという間です。すごい。ショップが結構入ってるってことですよね、船の中に。
そうですね、パフュームショップですとか、あとスーパーマーケット、お土産屋さん、それからカフェとレストランがたくさん入ってます。ですから、ぐるぐる回ってるうちにもあっという間に着いてしまうんですね。もう着いたのという感じです。
なるほど。じゃあ逆にもっと乗っていたいぐらいですね、きっとね。
そうですね、ですからまた行こうかなという感じになって、フィンランドの方も、何度もリピーターでいらしてます。
なるほど。こう他にこう観光スポットですと、どんなところがおすすめですか？はい、
観光スポットはもちろん旧市街がおすすめなんですが、あともう一つ、これは観光というよりかリラックスにとても便利なんですけれど、スパですね。
スパ、
はい、エストニアにしたらぜひスパにもいらしていただきたいと思います。スパと言いますと、長く寒い冬を乗り切るためにエストニアの人々が楽しんでいるものなんですが、心もリラックスできますね。そして体にもいいと思います。でこのスパなんですが、サウナとか温水プールなどのオーソドックスなものもあるんですけれども、その他変わったものですと、蜂蜜やチョコレートを利用した電信パックですとか、あとマッサージがありますね。それから地元のハーブですとか、あとベリーを利用したアロマバス、あとは泥風呂なども有名です。
はあ、ちょっとチョコレート、はい、チョコレートの全身パックが気になるんですけど相当
そうですね、
蜂蜜も甘いですけど、はい、そういうのでコーティングされるわけですね。
はい、そうですね、もう体に全部塗りますので、もう体がチョコレート色になりますよね。はい、乾燥肌にいいなって言われてますけれども。
面白い。はい、そしてね、泥というのもちょっと気になりますけれども。
そうですね、はい、泥はですね、昔からリウマチの療法として利用されてきたんですけれども、最近でも泥風呂または泥パック、もしくは泥の臭みを消すためにハーブを入れたりして、なんとか工夫してますけれど、すごくいいですよ。
ちょっと意外ですね。でもやっぱり寒いところならではの楽しみかもしれませんよね。
いろんな楽しみですね。
これからエストニアに行きたいという方いらっしゃると思うので、最後に、エストニアに行った際に会話に花が咲くような役に立つ一言教えていただけますか？
はい、2つの単語があるんですけれど、まずありがとうが空いたですね。アクセント後ろにあります。
空いた、はい、かわいい、
ね。はい、アクセント前に置きますと助けてになるので、どなたかがどうしたのと飛んでくるかもしれませんので、後ろにアクセントを置きまして空いたですね。
空いたじゃなくて空いたですね。
空いた、
わかりました。
日本語でこうぶつけるとあいたたたという、あれですね、あれと発音はほとんど同じです。
はい、 OK です。はい、そしてもう一つ、
はい、もう一つはさようならという意味なんですが、投げミスですね。
投げミス、
また会う時までという意味です。はい、投げミス、最後がトゥットですね。
うん、
はい、
なんか可愛い言葉が多いですね、発音的に。
日本の方には発音しやすいと思います。基本的にローマ字綴り、ローマ字読みなので、まあ、書いてある通りに発音すれば、日本の方はほぼパーフェクトです。
なるほど、じゃあそれを参考にしていただきたいなと思います。はい、それでは、はい、ナゲミストゥアイタ、ありがとうございました。
ナゲミスト。
さあ、今日のワールドフラワーズネットワークは、エストニアにお住まいのフラワーレポーター西門茜さんにお話を伺いました。